んにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママ秋野が何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママ秋野の一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。昨日の武藤さんの配信、多分過去一一人会でね、短かったんじゃないでしょうかというくらいね、なんか体調がいまいち感がすごく伝わってくる配信だったんですけど、まあ、本当にね、今週末すごい楽しみにしていた読書会なので、もうなんとか持ちこたえて、回復をね努めてもらえたら嬉しいですが、なんかすごいね忙しそうだったんですよね、しばらく。やっぱね、体はね休めないと無理がきますし、あとね今本当に流行ってますよね。すっごい多いなって実感していて、うちもちょっと先週怪しいと思ったので、ちょっと早めにね休息を取るような、形で週末シフトしましたが、クライアントさんでも、まあ、ちょっと体調不良で、日程変更だったり、あとはね久しぶりにお話ししたら、実は先週インフルエンザでっていう方が見事に続きまして、いやー、日本のニュースはね、これは間違ってないんだなっていうのをね実感しています。まあでもね、私結構病は気からっていうのを信じているのでなんか夫がね、あ、なんかちょっとおかしいかもとか言ったら、もう絶対、いや、もう気持ち次第だよって言い返しちゃうんですけど、そうなので、まあ、もちろん意識をして予防はするのは大前提なんですが、こう少しねこう弱みにつけ込まれないように、しっかり気持ちだけは乗り切っていこうと思ってます。冒頭の雑談なんですが、昨日ね武藤さんが思う大人とは子供とはって言ってくれましたね。それを聞いてね、本当に息子のね言葉を思い出したんですよね。大人はいいよねって、何でも自分で選べて、何でも自分で好きなようにできてって言うんです。彼なりにきっと子供のこの制限がかかっているとか、やっぱりまだね親がこう監督している部分が多いっていうことに窮屈さを感じて、言っているんでしょうけれども、なんかまさに武藤がね言ってくれたのも、子供側にね立った視点で、言ってくれてるよなっていうのをね聞きながら思っていました。2人でね話した配信の中でもお話ししたんですが、やっぱりこう全体的にこう子供はちょっとキラキラしていて、大人はね、まあ知識も経験もあって、まあ、少しこう落ち着いた感じっていう、このちょっと対照的な表現が割と多かったんですよね、全体的に。でそれって完全に大人の立場に立って、まあ大人の立場に立ってというか、大人になった私たちが考える大人とは子供とはだなっていうのを、昨日のね武藤の話を聞いてて、感じていたんです。もう大人になったね私たちは、どう頑張ってもやっぱ子供時代っていうのはもう二度と手に入らないものなんですよね。だからこそ、なんかそこに対して結構こう美化している、綺麗なものであってほしいっていう願いも込めてかもしれないですが、結構そういう視点が入っているよなと思っていて、でまあ大人とはっていうところには、まあ、フラットにね自分が思う、意見がね反映されやすいとは思うんですが、なんですけど、このお題をきっと子どもたちに言ったら、まあ、まさに武藤とかね、息子が言っているような、定義づけが、そういう意見が多いんじゃないかなって思うんです。大人っていいよねとか、大人ってなんか自由だしみたいな感じの声が聞こえてくるんじゃないかなと思って、 こういうテーマってどこの視点で見るかで全然変わってくるし、今回に関してはやっぱり大人の視点で見ているのか子どもの視点で見ているのかで、どっちがねちょっとこうキラッと見えるのかっていうのはなんか分かりやすく変わってきて面白いなって、感じていました。こういう定義づけシリーズって割とその人のこうなんだろうな大事にしていることっていうのが浮き彫りになってくるのでね、結構好きなんですけど、またね、武藤と、違うテーマでねお話ししていきたいなと思います。では本題に入っていこうと思うんですが、私前回ね雑談でちょっとちゃんみなさんの話しようと思っていたっていうお話をしていたんです。なんですけどなんかこれ雑談で終わらないかもと思いまして、それを本テーマに持ってきました。ただね私全然ちゃんみなさんのことそんな詳しくないんです。なんならねギャルタレントのゆうちゃみさんと区別がつかなかったレベルで、見た目じゃないですよ、名前がね、そうなんですよ。そんなレベルでいやいや語るんかいってファンの方にはね本当怒られてしまいそうなんですが、でもやっぱりこのちゃんみなさんの素晴らしさをぜひねちょっとお話ししていきたいなと思っているんです。それはね少し前からやっぱりスカイサイごめんなさい言い慣れてないから、スカイハイさんと、ちゃんみなさん、この2人のね、フィードバックは素晴らしいってこのまあコーチ仲間の中ですごく話題になってたんですよ。でも私そういうオーディション番組とかあんまり見てなかったんですが、まあなんか今回なんかきっかけ忘れちゃったんですが、まあ今更感もこれもねあるんですけれども、ノーノーガールズという、スカイハイさんとちゃんみなさんお二人で、主催なのかな、こう、まあ、審査員をね務めていらっしゃる、オーディション番組にちょっと片足を突っ込ませてもらって、まあ、本当にその、人との向き合い方っていうところなんでしょうね、こうフィードバックだけではなくて相手をこうリスペクトした姿勢でいて、ちゃんとこう伝える力、納得させる力っていうところなんですかね。私が今すごく興味があるところだからっていうのもプラスしてね、なんかこうすごくね、興味を持って拝見させていただいたんです、まあ、そんなお二人のこうコミュニケーション力っていうところを大きく2つこうちょっとピックアップして、完全に私視点にはなりますがお話をねしていこうと思います。まず一つが、まあ、これはきっと見た方皆さんが、心を動かされたであろうネガティブなフィードバックの素晴らしさですね、まあ、こうオーディション番組なので当たり前ですけどこう人をね選別していくわけですよね。なので当たり前ですけどいいことだけのフィードバックでは終わらないわけですよ。今回はあなたが落選ですっていう結果とともにネガティブなフィードバックが常にこう伴ってくるんですが、まあ、それの伝え方が素晴らしいなと思って拝見をしてました。ただここにはもっと手前に、相手へのリスペクトの気持ちがないとこの何を伝えてもやっぱり受け取ってもらえないですよね。ちゃんみなさんもスカイハイさんも選ぶ側ではあるんですけれども、このオーディションに来た子たちをちゃんとみんなリスペクトしてそこにこう信頼関係を作った上でフィードバックしている、なんか本当これが正しい形だよなっていうのをすごい感じたんですよ。ね、これちょっと話それちゃうんですけど、やっぱりこう組織に所属している、まあ、会社員の方とか、まあ、役職者の方と、セッションをねする時で、まあ、そういうフィードバックの伝え方とか、上司がなかなか理解してくれない、部下がなかなか 受け取ってくれないっていうお悩みすごく多いんですけど、まあその大前提として、じゃあお相手のことリスペクトしてますか、信頼関係できてますかっていう、やっぱそこなんですよね。そもそも、もうコミュニケーションする上でその土台がないと、どんな、やり取りをしたとしてもうまく伝わりづらい。なんか今回のノーノーガールズのちゃんみなさんなんかは、もうなんか信頼とかリスペクトっていうより、なんかもう愛だなって感じたんですよね。まあそれをね、こう会社に持ってきて愛があるかって言ったところで、なんかピンとこないとは思うんですけれども、やっぱりね、こうちゃんと相手のことをどこまで、信頼しているかリスペクトしているかっていうのは、とっても大事な要素だなって感じています。で、あと具体的にそのネガティブなフィードバックを伝える時の、あ、これはまあちょっとこうスキル的な部分だと思うんですが、ただ単に何がダメだったねっていうふうに伝えるんではなくて、こうなった原因、これがこうだったからこうなったね、でもっとこうなればこういう未来が待ってるよねっていう、こう希望もちゃんと見せてあげて伝えているんですよね。だからこうなんかこう先行理由でも、あなたはこれができなかったからダメですっていうよりかは、今はここまで到達してなかったね、だけど何年後、こう時間の経過とともにこういう未来が来そうだよねっていう、ちゃんとこう期待を持たせて将来のビジョンを渡して、伝えているっていうのがね、あーすごいなーって語彙力なんですけど、私のね思いました。あともう一つは、まあ、こういうオーディション番組だからこそだとは思うんですけれども、目的とか、まあ、目指すものっていうのを、選考側が、選ぶ側がもうはっきりぶれないのを持っていたっていうのが、すごくフィードバックも、された方もね、納得ができているんじゃないかなと思いました。私たちが目指すものはここだから、今はこれがちょっと違う、これが足りてないっていう、この軸となるものにね、どれだけ添えているのかっていうところで、すごくフィードバックをしているなっていうのも感じました。これってまあ会社でもね、すごく言えることだと思うんです。なんかチームでね、仕事をしていたら、絶対的に目的とか目指すものってみんな共有されていると思いますし、同じですよね。だから部下へのね、こうフィードバックに悩んでる方って、やっぱり自分自身が一番その目的、目指すものを理解をして、そこを基準としてフィードバックしてあげること、それが一番市場が入らなくて、相手にも信頼して受け取ってもらいやすい部分だよなって思っています。あとね、スカイハイさんがインタビューで答えてらっしゃったんですけど、仕事はね、1から100まで全てが人とのコミュニケーションっていう表現をされていて、ああ面白いなと思ったんですよね。私も近い感覚だなと思っていて、心理学でね、有名なアドラーさんなんかも、人の悩みは全て対人関係の中にあるっていうのを言い切っていらっしゃいますが、まあ、確かにね、こう仕事で悩んでるっていう方の話を聞いても、7割8割方は会社の中の人間関係だったりしますよね。本当に業務の悩みっていうよりかは、その中で生まれる人間関係に、派生しているなっていうのを感じるので、生きてる上でね、人とのコミュニケーションってやってる部分ってすごく大きいですよね。まあ、その上でスカイハイさんは、相手に伝わる言葉を選ぶように気をつけている、意識しているってお話しされてたんですよね。で、これも私先日ちょっとコミュニケーションで学んだ場でも言ってたんですけど、その講座ではね、まあ人間はまあ6タイプに分かれているっていう話をしてたので、まあ簡単に言ったら6カ国語話せるようになる必要がありますっていう話をしてたんです。まあそれはね、すごく極端な例かもしれないですが、まあそれくらいね、こう相手によって伝わるものと伝わらないものがあるよっていうことは、まあ、いろんな方がねお話ししていることですもんね。もちろんこう日本語としては伝わりますよ、言葉はね。 なんですけど、言葉の意味とかちゃんと受け取って理解してもらう、それを目指すなら相手によって言葉を変える必要があるっていうのは、うん、私もね本当そう思っています。例えばね、仕事の場で言ったら、論理型タイプの方だったら仕事の内容を褒めてあげた方が、響きますし、うん、そうだな、この資料すごく分かりやすかったとか、今日のプレゼンすごく良かったよとかね、そういう具体的なことを褒めてほしいですし、感情型の人にはね、君がいたことで今回チームがすごくよくまとまったよとかね、人柄とかその存在自体を認めてほしいという気持ちが強かったりします。なので本当にこうフィードバックをする立場の人は自分の言葉だけを使うんではなくて、相手に合わせた言葉をチョイスしてあげるっていうのも、まあ仕事のうちに入ってくるんじゃないかなってね、思います。それがきっと自分の言葉がちゃんと受け取ってもらえるっていう自分のメリットになりますからね。あとスカイハイさんとちゃんみなさんを、拝見していて感じた素晴らしいなと思った2つ目ですが、褒めることです。まあ、ネガティブフィードバックの真逆の部分ですね。相手のいいところを伝える、こう褒めるということのバリエーションの多さですね。まあ、これは今言った相手がこう受け取りやすい言葉をこちらが選ぶっていうことに紐づいてくるんですが、相手のねいいところをこう伝えてあげる方法として、まあ、いくつかあるなと思っていて、まず一つはもうすっごい良かったよ、感動したよっていう、こういうこちらの感情の動きを喜びとして伝えてあげる方法。これは分かりやすく相手をね喜ばせてあげられる伝え方ですよね。でも感情表現が苦手な日本人はもしかしたらね、この伝え方結構苦手意識持っている人もいるんじゃないかなと思うんです。これね、海外行ったら割とよく出会うじゃないですか。それこそすれ違いざまに、わあ、あなたのスカート綺麗ねとか、この感情を動かして伝えてくれるっていうのはよく遭遇することではありますが、意外に自分がこう上司とか先輩からこういう褒められ方した人少ないんじゃないかなと思います。もう一つは承認するという形で、良さを伝えてあげる。これがもしかしたらビジネスのシーンでは多いかもしれないですね。まあ、今回の、プレゼン資料良かったよとか、すごい最近頑張ってるねとかね、なんかこうその人の存在も含めてすごく承認欲求を満たしてくれるような伝え方を、してあげる方法。あとは相手の良さをこちらが見つけて伝えてあげる、こう褒め方、良さを伝えてあげること。結構これはね、私子供にするなと思っていて、まあ、一番最初に言ったこう感情型、いやすごい良かったよって伝えた上で、例えば、音楽発表会とかだったら、あ、なんかまっすぐ立ててたねとかこれうちの子供レベルなんですけど、まあ、例えばなんだろうな、あ、口大きく開けて歌ってたねとかね、そういう、きっと皆さんもこれは意識したことがあると思うんですけど、良かったねの他にちゃんと何か具体的に、あなたを見ていたよ、あなたの褒め言葉だよっていうところを、伝えてあげる。それはきっとね、本人が気づいてないところも含めて、見つけてあげるっていう要素はなんかすごく、大事だよなって思って、特にね子供なんかには、やるようにしています。あとはこれは本当ね、スカイハイさんとちゃんみなさんのお人柄が出ているなと思ったんですが、ただ褒めるで終わらない、最後に相手の未来にちゃんと期待をする言葉をかけてあげる。次はこういう君が見たいよとか、この先も信じてるよとかね、ちゃんと期待をしていることを伝えてあげる。その受け取った側も今現在の自分じゃなくて、まあ、言うたら赤の他人がね自分の未来を期待してくれてるってすごい勇気になることですよね。まあ、それがあれだけやっぱりオーディション番組でこう選ばれていく子たちのこの スキルのアップグレードの仕方がすごいじゃないですか。それって単純にこう落選したくないとか、頑張りたいっていうだけの気持ちじゃなくて、誰かが自分に期待してくれてるっていうその気持ちの後押しってすごく大きいものだと思うんです。だからね、これって別にオーディション番組だけに限らず、子育てもそうだし、それこそ組織で働いてるチームでも、やっぱり誰かが自分の成果を期待してくれてるっていうことは、とてもね、力強いものにつながっていきますよね。ただね、これ子育てにすると、ちょっとね、過度な圧をかけてしまう可能性もあるので、全般にね、言えたことではないとは思うんですけど、やっぱりなんだろうな、あなたの、未来信じてるよっていう言葉はとてもこう支えになるんじゃないかなって思います。というところでね、スカイハイさんとちゃんみなさんから見るこうコミュニケーションの中で、とりわけ2つ、ネガティブなフィードバックと、相手の良さを伝える方法、この2つの、観点で、なんかこう私なりに考察しまして、素晴らしさをねちょっとお話をしてみました。オーディション番組の面白さって、こう候補者の中から自分の推しがねできてきて、その子の頑張りとか、その子がどうなるかみたいな、そっちにねフォーカスされることが多かったと思うんですけど、結構このスカイハイさんとちゃんみなさんが関わったオーディション番組って、お二人がね候補者にどんな声をかけるのか、どうやって伝えていくのかっていう観点でも、楽しくねご覧になった方も多いんじゃないかななんて想像しています。これはね、もしかしたら私がコーチ視点、そして私の周りがそういう視点で話すから感じている部分かもしれないんですが、オーディション番組というよりかは、なんかこう素敵なねコミュニケーションが、いっぱい見れる番組だったなという印象を受けました。今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問、ご相談、取り上げてほしい話題など、皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねをコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。